研究記事22。この記事は7月25日から31日の期間に研究します。幸せに生きるための知恵。主題の聖句。エホバご自身が知恵を与えてくださる。格言2章6節。89番の歌。聞いて従い、神の祝福を得る。何を学ぶか。ソロモンとイエスは豊かな知恵を持った人でした。その知恵はエホバ神から与えられたものでした。この記事ではお金や仕事や自分に対するバランスの取れた見方についてソロモンとイエスのアドバイスからどんなことを学べるかを考えます。また、これらの分野に関する聖書のアドバイスに従った兄弟姉妹が良い結果を得た実例についても考えます。一節の質問。私たちすべてに神からの知恵が必要なのはなぜですか？あなたは重要な決定をしなければならないときに知恵を求めて祈ったことがあるでしょう。それはとても良いことでした。ソロモン王は知恵は最も重要なものと書いています。格言4章7節にはこう述べられています。知恵は最も重要なものなので知恵を得なさい。他に何を得るにしても理解を得なさい。でも、ソロモンがここで言っていたのは一般的な知恵のことではありません。エホバ神から与えられる知恵のことでした。では、神からの知恵は現代の私たちが問題に対処する上でも助けになるでしょうか？確かになります。この記事ではそのことについて考えます。2節の質問。本当の意味で賢くなるためにどんなことができますか？本当の意味で賢くなるためにはどうしたらよいでしょうか？一つの方法は非常に賢かった二人の人の教えについて学び、それを実践することです。一人目はソロモンです。聖書には神はソロモンに非常に豊かな知恵と識別力を与えたとあります。列王第一、4章29節。もう一人はどんな人よりも賢かったイエスです。イエスについてはこう予言されていました。そのものの上にエホバの聖なる力がとどまる。それにより知恵と理解を示す。イザヤ11章2節。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？ソロモンもイエスも神から与えられた知恵を用いて、私たちすべてに関係のある事柄についての良いアドバイスを与えました。この記事では、私たちがバランスの取れた見方を持つべき分野のうち、3つを考えます。お金と仕事と自分という分野です。お金に対する見方。4節の質問。ソロモンとイエスの状況は、どのように異なっていましたか？ソロモンは非常に裕福で贅沢な暮らしをしていました。一方、イエスは財産がほとんどなく家も持っていませんでした。とはいえ、ソロモンもイエスも物に対してバランスの取れた見方を持っていました。この二人が持っていた知恵はどちらもエホバ神から与えられたものだったからです。5節の質問。ソロモンはお金に対してどんなバランスの取れた見方を持っていましたか？ソロモンはお金は身の守りであると述べています。伝道の書7章12節。お金があれば生活に必要なものを手に入れることができますし、時には欲しいものも買えるかもしれません。とはいえ、裕福だったソロモンもお金よりももっと大事なものがあるということを理解していました。例えば、多くの富よりも良い名、または良い評判、客中を選べと述べています。格言22章1節。また、お金を愛する人は自分が持っているものにまず満足できないとも述べています。そして、お金に頼ってはいけないと警告しています。どれほど多くのお金を持っていても、それは瞬く間に消え去ってしまうことがあるからです。6節の質問。イエスは物に対してどんなバランスの取れた見方を持っていましたか？イエスも物に対してバランスの取れた見方をしていました。 食べたり飲んだりすることを楽しみました。またある時には最初の奇跡として水を最上のブドウ酒に変えました。そしてイエスが亡くなった時に着ていたのは高価な服でした。とはいえ、イエスが生活の中で物を第一にすることはありませんでした。イエスは弟子たちに対して、誰も二人の主人の奴隷にはなれません。神と富との奴隷にはなれません、と言いました。マタイ6章24節。また、王国を第一にするなら、必要なものはエホバが必ず与えてくださる、とも教えました。マタイ6章31から33節にはこう述べられています。それで、心配して何を食べるのか、何を飲むのか、何を着るのかなどと言ってはなりません。これらすべては異国の人々が必死に求めているものです。天の父は、あなたたちがこうしたものすべてを必要としていることを知っています。ですから、王国と神から見て正しいことといつも第一にしなさい。そうすれば、こうした他のものすべてもあなたたちに与えられます。7節の質問。一人の兄弟はお金に対するバランスの取れた見方を持っていたので、どんな祝福を経験してきましたか？多くの兄弟姉妹はお金についての神からの知恵に従って祝福を味わってきました。独身のダニエル兄弟の例を考えてみましょう。兄弟はこう言います。私は10代の頃にエホバに仕えることを第一にしようと決意しました。兄弟は生活をシンプルにしてきたので、自分の時間や能力や技術を用いてエホバの組織の様々なプロジェクトに参加することができています。兄弟はさらにこう言います。私は自分が選んだ道を全く後悔していません。確かにお金を第一にしていれば、もっと多くのお金を稼げたと思います。でも、そんなことをしていたら、今得ている友情や王国を第一にすることから来る満足感は得られなかったことでしょう。エホバからの祝福は、お金には変えられないほど貴重なものです。お金ではなく、エホバに仕えることを第一にするなら、幸せになれるのです。6から7節に関する写真や挿絵。若いジョン兄弟とトム兄弟は、同じ改修で奉仕している。ジョン兄弟は、自分の車の手入れのために多くの時間を使っている。一方、トム兄弟は自分の車を使って、兄弟姉妹が伝道に参加したり、集会に出席したりできるよう助けている。キャプション。物に対する自分の見方によって、王国を第一にすることが難しくなっているだろうか。仕事に対する見方。8節の質問。ソロモンが仕事に対してバランスの取れた見方を持っていたと言えるのはなぜですか？ソロモンは一生懸命働くことから来る喜びを神からの贈り物と表現しました。伝道の書5章18、19節にはこう述べられています。私は人にとって何が良いことかを知った。それは真の神が与えてくださる地上での短い生涯の間、食べ、のみ、一生懸命働いて充実感を得ることだ。それが人の報酬である。真の神が人に財産や所有物を与え、しかもそれを人が楽しめるようにしてくださるので、人はその報酬を受け取り、一生懸命働いて喜びにあふれる。これは神からの贈り物である。そして、あらゆる勤勉な働きには価値がある、と述べました。格言14章23節。ソロモンはこの言葉の正しさをよく知っていました。ソロモン自身、勤勉に働く人だったからです。家を建て、葡萄園や庭園や池を作り、町を築くこともしました。こうしたことを成し遂げるには勤勉な努力が必要でしたから、ソロモンはそれなりの満足感を得たことでしょう。とはいえ、本物の満足感を得るには、それだけでは十分でないことを理解していました。それで、エホバのために様々なことを行いました。例えば、エホバへの崇拝のために用いる壮麗な神殿の建設を監督しました。その工事は7年に及びました。こうした様々なことを行った結果、ソロモンは一番大切なのはエホバへの崇拝に関係した活動だということを理解しました。 それでこう述べました。すべてを聞いた今、結論はこうだ。真の神を恐れ、その方の掟を守りなさい。伝道の書12章13節。9節の質問。イエスが仕事に対してバランスの取れた見方を持っていたと言えるのはなぜですか？イエスも勤勉に働く人でした。若い頃は大工として働きました。イエスの両親はたくさんの子供たちを養う上でイエスが助けてくれることに感謝していたはずです。完全だったイエスは大勢の人から仕事を頼まれたことでしょう。イエスは大工としての仕事を楽しんでいたに違いありません。それでもその仕事に勤勉に打ち込みつつ、エホバに仕えるための時間をきちんと取り分けました。後に伝道を全時間行っていた時にはこう述べました。腐ってしまう食物のためではなく、亡くならないで永遠の命をもたらす食物のために働きなさい。ヨハネ6章27節。また、三条の水訓の中では、自分のために天に宝を蓄えなさい、と教えました。マタイ6章20節。実節の質問。仕事に関して、どんな問題にぶつかることがありますか？神からの知恵は、仕事に対するバランスの取れた見方を持つ上で助けとなります。クリスチャンである私たちは、きちんと仕事をし、一生懸命働くよう教えられています。エフェソス4章28節。それで雇い主は、私たちが正直に、また勤勉に働くのを見て、高く評価してくれるかもしれません。私たちは、雇い主がエホバの証人に対してもっと良い印象を持ってくれることを願って、働く時間を増やすかもしれません。しかし、そうしているうちに、家族やエホバのために用いる時間を取れなくなるかもしれません。こうした状況をそのままにしておいてはいけません。バランスの取れた見方を持つ必要があります。11節の質問。一人の兄弟は、仕事に対するバランスの取れた見方についてどんなことを学びましたか？若いウィリアム兄弟は、以前に雇ってくれていた長老から仕事に対する見方について大切なことを学びました。こう言っています。その兄弟は、仕事に関してバランスの取れた見方をする点で良いお手本です。一生懸命に働く人で、いい仕事をするので顧客との関係もバッチリです。でも、一日の終わりに仕事を終えたら、仕事のことはもう忘れて、家族や信仰のためにきちんと時間をとっています。見ていてすごく幸せそうです。10から11節に関する写真や挿絵。ジョン兄弟は残業をしている。上司を喜ばせたいと思っているので、残業を頼まれた時にはいつも引き受けている。同じ晩、援助奉仕者であるトム兄弟は、長老の牧羊訪問に同行している。上司には、一週間のうち何日かは、エホバの証人としての活動を行うために、晩の時間を使いたい、と伝えてある。キャプション。どうすれば、仕事と崇拝に関係した活動のバランスを取れるだろうか。自分に対する見方。十二節の質問。ソロモンが自分に対してバランスの取れた見方をしていたと言えるのはなぜですか？後にそうした見方ができなくなったのはなぜですか？ソロモンはエホバに忠実に仕えていた時は自分に対してバランスの取れた見方をしていました。若い頃は自分には限界があることを慎み深く認め、エホバに導きを求めました。王になって初めの頃は、誇りに注意すべきことを理解していました。こう述べています。誇りは崩壊につながり、傲慢な精神は転落につながる。格言16章18節。しかし残念ながら、ソロモンはやがてこの自分の言葉に反する行いをするようになりました。ある時点で誇りを抱くようになり、神の命令を無視しました。ヘブライ人の王には次のような掟が与えられていました。王は自分のために多くの妻を持つべきではありません。心がそれることのないためです。申命記17章17節。しかし、ソロモンはこの掟を退け、700人の妻と300人の側室を持ちました。しかも、その多くは異教の神を崇拝していました。 ソロモンは自分は大丈夫だと考えていたのかもしれませんが、やがてエホバから離れてしまうという悲惨な結果になりました。13節の質問。イエスの謙遜さからどんなことを学べますか？イエスはいつも自分に対してバランスの取れた謙遜な見方をしていました。人間になる前、エホバのために素晴らしいことをたくさん行いました。他のすべてのものは、天のものも地上のものもイエスを通して創造されたとあります。コロサイ1章16節。イエスはバプテスマを受けたとき、天でエホバと一緒にいた間に自分が成し遂げたことを思い出したようです。でも、だからといって誇りを抱いたり、他の人を見下したりはしませんでした。弟子たちに対して、自分は仕えてもらうためではなく仕えるために、また多くの人と引き換える贖いとして、自分の命を与えるために地上に来た、と話しました。マタイ20章28節。また、自分からは何一つ行えないことを慎み深く認めました。本当に素晴らしい謙遜さです。イエスは私たちが習うべき立派な手本を残しました。14節の質問。自分に対してバランスの取れた見方をすることについて、イエスからどんなことを学べますか？イエスは弟子たちに自分に対してバランスの取れた見方をするよう教えました。ある時、あなたたちは髪の毛まですべて数えられています、と言いました。マタイ10章30節。これはつまり、天のお父さんエホバが私たちのことを深く気にかけ、高く評価してくださっているということです。このことについて考えると、安心できるのではないでしょうか。自分はダメだと考える傾向がある場合には特にそうです。エホバがこれほどまでに私たちのことを思っていてくださるのですから、自分にはエホバを崇拝する資格も、新しい世界で生きる資格もないとは考えないようにしましょう。15節の質問。あ、以前の物見の当主は、自分に対してどんな見方をするよう勧めていますか？質問い。24ページの写真からわかるように、自分に目を向けすぎるなら、どんな祝福を得損なってしまいますか？15年ほど前の物見の当主は、自分に対してバランスの取れた見方をするよう勧めて、こう述べています。確かに、うのぼれてしまうほど自分のことを高く評価したいとは思いませんし、逆に自分など価値のない人間だと考えて、他の極端に走りたいとも思いません。むしろ、自分についての道理にかなった見方、つまり自分の長所も短所も考慮に入れた見方を培うよう努力を傾けるべきです。あるクリスチャンの女性は、私はひどい悪人ではないけど、特別な善人でもないと思います。みんなと同じで、良いところも悪いところもあります、と言いました。自分に対してバランスの取れた見方をするのは本当に良いことだと思いませんか？15節に関する写真や挿絵。ジョン兄弟は自分のことばかり考えている。一方、トム兄弟はエホバを第一にしているので、大会ホールの改装の際に新しい友達を作ることができている。キャプション。自分に対してバランスの取れた見方をしないなら、どんな祝福を得損なってしまうだろうか。16節の質問。エホバが賢い生き方を教えてくださっているのはなぜですか？エホバは聖書を通して賢い生き方を教えてくださっています。私たちのことを愛し、幸せになってほしいと願っているからです。エホバを第一にするなら、賢い生き方ができ、最高の幸せを味わうことができます。そして、お金や仕事や自分に目を向けすぎることから来る様々な問題を避けられます。では、賢い生き方をし、エホバに心から喜んでいただけるようにしましょう。以下の点に関して、ソロモンとイエスのアドバイスからどんなことを学べますか？お金に対する見方。仕事に対する見方。自分に対する見方。94番の歌。神の言葉に感謝する。記事の終わり。